はい、ではよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
今回は吉田先生のですね、相談会と QA コーナーということで、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、お願いします。皆さん、お忙しい中からね、参加していただいてありがとうございます。
簡単に、すごく簡単に吉田さんの自己紹介しますか？
わかりました。皆さん、今、LINE の方を登録していただいた方ですもんね。ですよね。ってことは、もうお会いしたこともないし、知らない方って見えますかね。
吉田さんのこと知らない方いないんじゃない
はい、
ですか
僕
ね。
も。
あ、わかんないですけど。
で、直接会った方も中にはいるかもしれないですけど、わかりました。僕はですね、岐阜県っていうところの大垣市っていうところでですね、心の心理の方と、そして体の心理の方、体の理と書いて心理の方、これを追求していて、そして今は施術院、そしてあとは、カウンセリング、コーチングっていう形でですね、特に今は、経営者の方を主にさせていただいております。それまでは結構ね、病気の方とかの方の、心理カウンセリングとかコーチングっていうのをさせていただいて、そういった方に対しては今はですね、そのセルフワークでちょっと取り組んでいただくっていうことで、そういったプログラムっていうものを提供させていただいてます。個人セッションもね、もちろんさせてもらってますね。そういったものです。今までに約5万人かな、延べ5万人の方を、施術だったりカウンセリングを通して、その人の、いろいろな問題、課題、テーマっていうものと向き合わせていただいております。現在もね、やってますので、今はこのように LINE とかを使って、少しでもそういった、知恵ですね、英知ですね、そういったものを少しでも皆さんに広く知っていただければと思って、ちょっと活動させていただいております。吉田哲也と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。
それでは早速ですね、質問来てるやつから上から順番にいきましょう。
はい。質問。
ネガティブな出来事をニュートラルに変えることがとても難しいですということです。
これ最初ね、もうみんな難しいと思います。初めからできたら、もうある意味、覚醒しちゃってる状態ですよね。僕たちってどうしても物事っていうものを認識するときに、プラスとマイナスっていうふうに見ないと認識できないんですね。両方同時にプラスマイナスって認識できないんですよ。なので、白の中にいたら白ってわからないんですよね。白の中にずっと生まれてすぐ白の中にいて、ずっと人生で白の中にいたら白が何色かがわからないです。そこで初めて黒っていうものを見た時に、白なんだ、黒なんだっていうふうに分かってくるんですね。認識するには、このね、ネガティブっていうものをニュートラルにするのって最初は本当に難しい。これ、トレーニングしか実はね、ないんです。本当に慣れてくれば慣れてくるだけ、見れるようになってきますし、あとはどんなね、質問をしていくか。この問いっていうのが非常に重要になってきます。どんな質問をするかなんですね。質問の質が変わると、その問いかけによって返ってくる質問の答えもまたね、変わってきたりするので、質問のバリエーションが増えると、またね、ニュートラルになりやすいです。あと、ニュートラルにしていこうとするときに、やっぱり自分の軸っていうものを知っておいた方がね、一番いいんですよね。それが皆さんが何を大切にしてるか、重要にしてるか、優先してるかっていうところですね。価値観というところですね。それがね、ものすごくニュートラルにするのに、重要だし、それが分かってくると、ものすごい羅針盤というか灯台ができるので、そこに向かっていけばいいだけですから、非常にワークとかがやりやすくなってきます。もうトレーニングと、あとは軸をはっきりさせるっていうところが、ニュートラルには非常に重要ですね。これはもう本当に難しい。僕たちもできないですから、すぐにはできなかったです。もう何回も何回も何年もかかりましたからね。そうすると、脳がね、動きが柔軟になってきて、しなやかになってきますから、これ皆さん通る道ですね。
なるほど、徐々にワークとか通しながらニュートラルにできるようになって
そう。
くるってことですかね。
ニュートラルね、そういうふうに神経が、トレーニングと筋肉がついていくのと一緒ですね。トレーニングすることによって、その神経回路がどんどん伸びてきますから。そうすると、つながった時に、あっていう、 気づき、新たなものの見方ができるようになってきます。そうすると、あ、これだったんだって分かってきますね。
なるほど。
うん。
いや、了解です。ありがとうございます。鈴木さん、大丈夫そうですか。まあ、質問あれば、うん、大丈夫かな。はい。まあ、ワーク
として、ね、ありがとうございます。
やってみてください。
はい。
あ、夏美さん、しゃべれないから、ハッピーさん行こう。あ、ハッピーさんじゃないか、ごめんなさい。愛さん。吉田先生。あ、吉田先生初心者なので、吉田先生初心者なんで、
うん、
先生自身のこと、どのように勉強を、経験を積んでこられたのかが、とても気になりますっていうことですね。
僕の初心者ってことですね。
吉田さんって、もともとカイロから入ってるんですよね。
そうそう、もともとね、カイロプラクティックから入っていって、はい。
カイロの時は誰に学んでたんですか？
カイロプラクティックの時は、まず僕はもともと岐阜県なんで、名古屋の方に、整体の方を習いに行って、
うん、
で、それで、なんかちょっとね、違和感感じたので、違うなって感じて、でも、ちゃんとカイロプラクティックっていうものを学ぼうと思って、
うん、
東京に行きました。
東京の誰かいい人がいたんですか？
東京のですね、あの戦後初めて日本にカイロプラクティックっていうものを持ってきた、アメリカの大学を出た塩川光明先生っていう、まあ、カイロプラクティック界の重鎮ですね。カイロプラクティック界でこの先生知らない人は、モグリです、うん。っていうぐらい超有名です。で、そこにはね、スティーブ・セガールとか、
はあ、
あとレッド・ゼッペリンの、ね、バンドの人たちとか、あとは、若鷹の兄弟のお父さん。
はい。
とか、まあ、あとね、ファンケルの会長とか、
お
あとはユニクロの柳井さんとか、
お
トトールの鳥羽会長とか、住吉会のあんま言えないけど、そういったいろんな人たちがいたところでずっとやってました。はい、で、そこで僕、施術もしてました。だから、その時にもう本当に1万人以上、1日に100名以上見てたので、
すごいな。
銀座と新橋のちょうど間だったりです。白品館、白報堂、うん、白報堂か、うん、うん、その近くにあったんですよ。う
ん、で、カイロからどうなったんですか？
カイロプラクティックをずっと学んでて、そこでまあいろいろやっぱり、ね、良くなる人と良くならない人がいたんですよね。
うんうん、
でそこでそれは何なんだろうってことでいろいろ調べていったときに、
うん、
あの周波数っていうものに出会いました。
ほう。
周波数、振動数ですね。そこで音響振動療法っていうものを習っていったんですね。で
それも、
日本人の方なんですけど、アメリカの厚生、アメリカじゃない、イギリスの厚労省の方で働いてた日本人の方で、うん、でその方がね、あの音の研究をしていて、その方から僕直接習って、でそれであのエネルギー療法の方に入って、音響振動療法の方に入っていって、でそこからでもやっぱり、ね、そこでやっぱりエネルギーのバランスってやっぱ崩れるのがなんでだろうってすごい感じたんですね。音で整えてるのになんで崩れるのと、
そもそもなんで崩れるかですね。
なんでそもそもエネルギーのバランス崩れるんだろうと。
バランスを崩れたものを直すのは、直すというか、まあ、よく、改善するのはいけるけど、うん、でもそもそもなんで崩れるんだというところまで掘ってったわけですね。
そう、な、もうなんでなんでが僕好きなんですね。
うんうんうん、
なぜなんだ、なぜなんだ、もう興味関心好奇心、もう掘って掘って掘りまくるみたいな感じですね。
うんうんうん、いまだに掘ってますもんね。
そう、いろいろ掘りまくってね、もう本当にいろんな有名な人のところ掘りに行って、なんか掘って帰ってくるみたいなことやってたんで、
うん、
でそこで先生にもう単刀直入に、うん、なんでエネルギーのバランス崩れるんですかって聞いたんですよ。教えてくださいって言って、
うんうんうん、
それが早道だと思って、やっぱ聞くのが早道なんですね、権威に、うん、第一人者とかに聞くのが一番早くて、一時情報を拾ってくる状態なんですね。
うん、
そしたら、いやもうね、本音が言えてないんだよって言われたんですよ。
お
エネルギーバランスが崩れるのは本音が言えてないのっていう、ね、つまり自分の、感情を抑圧している状態で、うん、言葉にできてない時っていうのが一番エネルギーのバランスが崩れるよって言われたんですね。
へえ、
うん、なるほどと。だったら何が早いんだろうってことで、
うん、
NLP とか催眠とか、
うんうん、
いろいろ心理技術とか心理ワークとかですね、
うん、
あとはディマティニメソッドって言われるものだったりとかっていうのをいろいろ学んでいきました。
へえ、本音が言えてないっていうことは、 じゃあ本音が言えるようになればいいんじゃないかということですよね、きっと。
そうそうそうそうそう。そこには多分本音言いたいんだけど言えない理由があるんですね。思い込みがあるわけですね。
ああ、なるほど。
じゃあその思い込みは何なんだろう。その思い込みを、ある意味解放して本音が言えるようになったら変わるんじゃないかって言って個人セッションとかをやり始めたんですね。
おお、うんうん。
そしたらやっぱりどんどん変わっていく人が増えたんです。
15
年間ずっと月経がなかった女性が急に月経が来たりだとか、
本音を言えたら、
本音が言えて自分がやりたい、自分が生きたいように生きるようになったら、
うん、例えばその方って、そのじゃあ15年間月経が来ていない方っていうのは、なんで本音が言えないと月経が来なくなったんですか？
それはあのね、両親とのやっぱ関係だったんですね。もう突き詰めていくと、もう言っちゃいますけど、両親との関係性なんですよ。
うん、
で両親が期待しているように生きないといけない、
うん、
期待に沿わないといけないって無意識にやっぱり思ってたらしくて、
うんうん、
それによって自分の感情だったり行動というのを抑制していたわけなんですね。
うんう
んうん、そこをまあセッションで紐解いていって、
うん、
本当は何がしたいのかっていうのを実は分からなかったんですね、その方は。
自分の本音が自分でも分からなかった。
分からなかった。
うん、
それをやりすぎちゃって、自分の本音を隠しすぎちゃって分からなくなってて、そこを丁寧に丁寧に皮をね、一枚一枚紐解いていくように、
うん、
そしたらポロってやりたいことが見つかって、そしてそれに従って動いていったら、うん、まあ、東京の方で今ね、開業されてたりしますけど、まあ、セラピストとしてね、やってますね。うん、
され
て
ますね。
そうそう、そしたらもう月経も、アトピーかな、はい、そういったのも改善していたっていう状態ですね。
なるほどね。
そうです
。そういうことを やってきているんですね、それから。
そうですね、そういうことから今は心と体の方のバランスですよね、うん、この見えるものと目に見えないもののバランスを取っていって、そしてその人がよりね、楽しく自分らしく生きられるようなサポート、お手伝いをさせていただいているというものですね。
なるほど、ありがとうございました。どんな経験を積んでこられたのかとても気になりますってことでしたけど、大丈夫そうですか、愛さんは。他に聞きたいことあります？
いいです、何でも聞いてください。あの答えられること全部答えます。答えられないことはね、はい。
喋るときはあのマイクオンにしてもらって大丈夫ですよ。うん。愛さん、答えてください。ありがとうございます。はい、大丈夫です。
はい、はい、ありがとうございます。
では、次の方いきましょう。はい、松井さん、はい、松井さん、こんばんは。よろしくお願いします。最近、職場の同僚同士が揉めていて、私は相談される立場なのですが、会話の流れでさりげなく、偏った見方をしてるってことに気づけるようなアプローチってどうすればいいでしょうか。
会話の流れの中で、
うん、
もう一回いいですか。
ですね、会話の流れの中でさりげなく、その揉めてる同僚同士が、同僚たちがですよ、偏った見方をしてるってことに、まあ、本人たちが気づけるようなアプローチはどうすればいいかってことだと思いますね。
なるほどね。なるほどね。あの、まあ、昔の僕のやり方だったら、その人の会話を聞いたときに、その介入っていう方法をやったりしますね。介入。
何ですか、介入って。
介入って、例えば、こうとも言えるよねっていう。それって思い込みじゃないっていう、もう単刀直入に行っちゃう、っていうやり方もあります。昔はそれでね、ズバズバやってました。ただそれをやっちゃうと図星になったりだとか、ど真ん中ストレートをぶち抜いてしまうんで、逆切れされることもあるんですよね、
その覚悟を持って。
そう、でも怒るってことは図星なんですよ。図星だから怒るんです。言ったとしてもなんかね、聞いてるようで聞いてなかったりスルーされる場合もあるんです。それは全然的外れだからです。認識がないからです。本人が認識があればズボッグサッてくるんで、そうすると怒りがね、出ますから、その時はしめしめなんです。
あ、逆にしめしめなんだ。
逆にしめしめ。
ほうほう、どうするんですか、
それが、
切れられたらどうするんですか？
切れられたら、うん、まあ、そこで、そうですね、うん、で、その怒りがあるってことは、やっぱりそこに悲しみが必ずあるので、
うん、あー、なるほどね。
そうそうそうそう、そこをちょっとね、掘っていったりもしますけど、まあ、僕は今、その方法はあまりしないですかね。
うん、今だったらどうします？
今ですか？
うん、今、職場に勤めてるとして、
うん、
揉めてたら。
あ、揉めてたら、そうですね、あの、必ず、揉めてるところを見たら、必ず、揉めてない人たちも必ずいるので、
あ、
穏やかな人たち、必ず存在してます。
うん、
観察してあげてください。そして、あの、それでよって空間がね、バランス取られてるっていうのが分かると思います。
うーん、会社内じゃなくて会社の外かもしれないですか？その
会社の外かもしれないし、うん、もしくはその揉めてるのを松井さんが見た時に嫌だなって思うんであれば、揉めることはいけないことっていうような思い込みがあるかもしれない。なので、揉めててもいいんだよっていう、もう、だからそこ気にならなくなってくるんですよ。揉めてることに対してニュートラルに物の見方が取れてれば、松井さん自身が平穏なんですよね。だからそれに一喜一憂しない、感情が右往左往しなくて済むので、うん、やってていいよみたいな感じなんですよね。
うん、
そうなってくるとね、もうマスターですね。
マスター。そういう意味付けがされてるってことですよね。
そう見えてしまうってことは。
いけないですよね。
だから自分の外側に見るネガティブなもので、ネガティブだと思った時っていうのは、それが自分の中で何かいけないことっていう思い込みがある、ある意味サポート、気づかせてくれるサポートでもあるので、
な
んだろうって自分を振り返ってあげるといいですね。
松井さんは揉めていることはいけないことだっていう、もし意味付けがあるんだとしたら、その意味付けをしている原因が何かあるんですね。
そう、体験があるはずなんです、そこには。
そこになんかすごいヒントがありそうですね。
そう、だから松井さんね、いつでもセッションしに来てくださいみたいな。
ありがとうございます。
ね、セルフワークでもね、できると思いますからね。
あ、セルフワークもね、はい、できると思うし。
そう、できる、全然できる、松井さんなら。
うん、私は、そう、揉めてる人たちを見て、
うん、
あの、私もちょっとカウンセラーとして活動してるんで、こう、
うん、
あ、チャンスだと思って、
そう
正直ね、そう思って、あの、揉めててもいいやって思えてる自分がいたのに今気づけたんで、
お、ね、
マスターだと思ったんですけど、
マスターゆきの
けど、その、うん、その揉めてる片方から相談を受け、上司から何とかしてやってくれって相談を受け、
うん、
こう、どう、
やばさみたいな感じなんですかね。
そうですね。でもここでもし私がこうアプローチというか、こう彼女のさっき何でしたっけ、何やろ、怒りの部分とか引っかかってるとことかを引き出せたら、絶対こうレベルアップできるなと思ったんで、
うん、
そう。
両方に今アプローチしていくんであれば、その、ね、同僚の方に対してどこでね、本当に怒りのポイントが必ずあるはずなので、うん、その何に対して怒りが湧いてくるのかというところを具体的に、うん、何をするから、もしくは何をしなかったからとかね、うん、だからその同僚の方が何に期待しているのか本当はとか、
ああ、期待、
うん、上司に何を期待してるのかとか、
言ってました、はい、
そう、そこをちょっとで具体的にしていくと見えてきますよね。うん、
はい、了解です。
そうですね。
具体にしていく。
そう。
それで思い込みとかに気づいていくってことですよね。
そうです。そう。おそらくそこの、ね、メリットっていうものが見えてなかったりとかするので、うん、
メリットで見る、あ、了解です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。いや、いい質問でしたね。なんかね、
素晴らしいですね。もう実際のなんか場でね、実践の場で生かされてますよね。
そうですね。よし、じゃあ次の質問いきます。加藤さんいきますよ。あ、
はい。
メッセージね、送る方ね、ダイレクトメッセージで僕に今届いちゃってるんで、
ダイレクトメッセージでね。
全体に送ってください。
チャットでお願いいたします。
うん、吉田さんが見れないからね。